荒巻亮のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒巻亮のちょっとそこまでのお時間でございます。さてさて、ただいまですね、愛媛県松山市から大阪へ向けての、道のりを何回かに分けてあえて分けてるわけじゃないんですけれども、の間で約350キロの道のりをね行ってる間でただいま収録中でございます。ですね、前回のはちゃめちゃな配信を皆様覚えていらっしゃるでしょうかいや、びっくりしますね。自分にびっくりしました。何を言ってたか全く覚えていない、ほんの数十分前のこと。やばいですね。ねえ、そんな感じで、約350キロ残りがですね、ただいま220キロぐらいとなっておりますね。途中までずっと国道11号線を通ってきたんですけれども、香川県に入りまして、そうだ、ちょっとたまには高速道路、四国のね高速道路使ってみようかななんて、思いまして、ちょっと乗ってみようと、でその模様を皆さんにお届けしようとなので、今回は特に内容のない話になって しまいそうな、雰囲気しか今漂っていないんですけれども、っていうのはですね、あの夜の瀬戸大橋をですね、あの今回は渡ることになりますので、前回は確か瀬戸大橋昼間にあの渡ったと思うんですけど、その夜の瀬戸大橋のリポートをね、リポートかな、もうしたいなと思って、乗っているわけです。やっぱね、今日はあの晴れているので、夜とはいえあの空がなんとなく明るいです。なんか 右側に湖が現れて、そこに船が浮かんでいるような気がするんですけど、これは何湖、大池なんか山も綺麗、あ、なんかでかい池って言ってるけど湖みたい、へー、すごい。あ、ちょっと昼間見たかったな、やっぱりね。まあでも夜にしかね、なかなか高速道路は乗れないので、料金の関係でね。いやー、でもやっぱり高速道路ならではの景色がやっぱ待ってますね。でですね、あと10キロぐらい行きますと坂出ジャンクションに差し掛かりまして、多分そこの坂出ジャンクションから岡山方面に行けば瀬戸大橋に行けるであろうという、なんでこの推測なのかと言いますと、ナビはですね、あのこのまま四国を横断して、淡路島を通る明石海峡ルートを指しているんですね。なんですけど、私は瀬戸大橋を渡りたいわけです。はい、わかります、このナビと相反するこの感情、わかります。だけど思いつきで乗っちゃったもんだから、ナビを設定してないわけですねひどい話ですよ。もうちょっと経由地設定をねしっかりしてから、皆さんは乗りましょうね、高速道路にはね。なかなかナビはね、そんなに私の思考を読み取ってナビを設定してくれてるわけがないのでひどいこと言ってますけど、なので初めてかな、四国の高速道路を使ってんのね。まあでも走りやすい道ですね、そんなにうねうねしてないし、道もすごく綺麗だし、夜景がたまに見えるのがねまた綺麗ですね。やっぱ海沿いの形とか見えたりするとすごくちょっと心が揺れますよね あとどれくらい、あ、10キロ切ったかな、これで合ってんのかな。丸亀琴平、なんか神社のマークも見えたな、トラックで全然見えなかった表示が。今目に見えてるものを全部言ってみようかなと思ったんですけれども、トラックで全部見えなかったですね。あ、コンピラさんか、 あー、そっかそっかそっかそっか、なるほどね。の近くを今走ってるわけですね。コンピラさん、そうかそうか。いやー、やっぱり四国はもうちょっと詳しく巡りたいですね。歌のツアープラス前後1日ずつ開けてどこに行くっていうのを的を絞って観光に出たいですね。やっぱ私団子より花だわ何が食べたいっていう願望がほとんどないのに。あ、でもね、坊ちゃん団子と一六タルト美味しかったですよ。うん、あとね、日の出製麺所のうどんね、美味しかった。ちゃんと美味しいっていう味覚は持ってるんですよ。多分ね、舌はそんなにね鈍くないはずなんですけど、欲の問題ね、これはね。うん、そうだと思いますね、ひどい話をしておりますけれども、坂出ジャンクションまであと5キロ、岡山まで60キロの道のりですね。ではここで1曲聴いていただこうかなと思います。そうだな、これのイントロが好きなのでこのイントロから始まってみようかな。では荒牧亮ダークサイド3より No Colors。お聞きいただきましたのは荒牧亮ダークサイド3より No Colors No Colors でした今目の前にですね、富士山みたいに真三角、二等辺三角形、まるで の山が見えていますが、あれは多分さぬき富士なんじゃないでしょうかね。坂出市にはさぬき富士がありますね。でもやっぱね、夜に見る山っていうのはちょっと怖いですね。なんかね、そこにね穴が開いたみたいな感じに見えるんですよ。あと無言でそこで佇んでるような感じがしてですね、ちょっと怖いです。山怖いですやばいな。なんか一人で喋り慣れてきました、このポッドキャスト配信番組を撮るのを、回を重ねるごとに一人で喋ってるのに笑って、一人で喋ってるのに身振り手振りをして、うわ、なんかさぬき富士が近づいてきた、なんかすげえ怖え、マジでなんだこの恐怖感は、なんなのなんなの、私なんでこんな恐怖感、ほんと穴が開いてるみたいなんやって。あ、この右方向ってやつを私は左に行けばきっといいんですね。こんな近くに来るの、さぬき富士。これ昼間見たかったやつやん。やっぱね、夜のドライブっていうのはどこか悲しみに溢れておりますね。美しい山を怖いとしか受け取れないわけですね。わ、もうすぐそば通るんじゃん、さぬき富士であろう山の。
はぁ、およそ1キロメートル先、分岐を右方
向、高松、山の一部を舐めるように走っております。こっちですね、瀬戸中央道コースに行こうと思っております。堺で岡山方面だから、これは、左側ですね。ということはもうすぐ瀬戸大橋に行けるのかな、どうなんでしょうか。
まもなく分岐を右方向、高松徳島方面です。
うん、これを左に行きましょう。坂出岡山方面ですね。高松徳島。そうね、徳島には次回は本当に絶対に行きたいですね。徳島のリッキーっていうところがあるよって教えてもらいましたからね。というわけで分岐点を私は左に入ってきましたよ。よいしょ、カーブしますよ。これからちょっとナビがうるさくなりますけれどもね。さぬき富士の横をほんと舐めるようにして通ってきましたけど、いやー、な本当にね、富士山の話をいつかした気がするんですけど、富士山も含めてですね、本当に山とか湖とかっていうのは真っ黒に映るんですよ、夜。まあ、よく知ってる人の方が多いと思いますけど。で、それが、だんだん近づいてくるわけですよね。だからね、ちょっと怖いんですよ。穴が開いてるんですよ。なんかそこに吸い込まれそうな。いや、ファンタジーの話をしてるんじゃないんですけど、なんだかね、そんな気持ちになっちゃうんですね。なんだか嫌な感じ。もう、坂出小島。50キロ規制？本当？80キロ？80キロか。風が強いようです。ね、岡山方面に向かいます。瀬戸中央道に入りました。四国側最終出口っていう看板もありましたね。そっか、それ以上行くと、もう勝手に岡山に行っちゃう。いや、怖いですね、それ。高速を間違うと、あっという間に、あ、ようこそ瀬戸中央道へ、この先瀬戸大橋という看板が見えましたよ。いや、楽しみですね。あと何キロぐらい走ればいいんでしょうか。楽しみだな。夜の吉島までは行ったんですよね、前回の高松の時にね。吉島のサービスエリアが11キロって書いてあったんですけども、ちょっと今トラックの横を通りますが、ブーンつってね、あ、50キロ規制ですね。横風が結構強いようですね。バイク私乗りますけれども、ヤマハの、SR400 乗っておりますが、何が怖いって、もちろんスリップも怖いんですけど、一番怖いのは風ですからね。完全に本当に振られますからね。で、振られるとね、いつの間にか一車線動いてたりっていう時が、 SR じゃなかったと思うんですけど、アドレスかな、アドレス V100 っていうのを乗ってた時は本当にね、一車線動いて超怖い思いしてましたからね。いや、横に車がいなくてよかったわーと本当にその時思いましたね。うん、というわけで坂出市に入りまして、もう15キロ先の小島インターで私降りちゃうと思いますが、この先瀬戸大橋ですよ。あ、ここはそうですね、私が見に来ました瀬戸大橋公園の、おー、久しぶり、一週間ぶりのこの景色みんなに見せてあげたい。いやー、すごい、橋の街灯、そして右側には工場地帯、そして左側には海ですよ、瀬戸内海ですよ。こういうジャンクションとかそういう何、人工的な景色は好きですね。意外と昼間に見る大きい建物よりも夜見る大きい建物の方がなんだかなんて言えばいいんだろう、怖さ、でかさみたいなのを増す気がしますね。さあ、瀬戸大橋にやってまいりましたよ。吉間まではこの間ね、通ってきたし、その時収録してたような気がするんだけど、うん、この後どうするかは次回の配信をお楽しみにみたいなこと言ってたような気がしますね。いやー、この工場地帯、そのなんか私自然はすごい好きなんですよ。自然の、なんて言うんだろう、山とか海とか大好きなんですけど、この人工的な夜景とかっていうのもまた好きですね。さあ、やってまいりましたが、左側の柵によって何も左側が見えない。残念すぎる。残念すぎるぞー。でも柵がなかったら危ないしね。危ないのかな、風が危ないのかな、何が危ないのか分かんないけど、右側にはないのにフェンスが、なんで左側のフェンスも取っ払ってほしいわ。でも風だな、きっとね。というわけで、ただいま瀬戸大橋なんとか公園、瀬戸大橋記念公園かな、を横切りました。というわけで、お、フェンスがなくなった。というわけで、ここから瀬戸大橋でございます。ちょっとやっぱり海が真っ黒だと怖いですね。もう高所恐怖症の人はこういうところはどういう風に受け止めるんですかね。高さを感じるっちゃ感じるけど、感じないっちゃ感じない。はい、瀬戸大橋ですよ。もう下は海でございます。あ、そう考えると走るの怖いですね。でも瀬戸大橋のね、最大の特徴は下に電車が通っているんですよ、この距離を。で、吉間を多分通過してたから、このまま岡山県に行けちゃうわけですよ。いや、すごいですね。あ、確かに風強いですね。瀬戸大橋の下に電車が通ってるっていうのが私には新鮮で、確かね、レインボーブリッジも通ってたような気がしなくもないけど、あ、通ってないのか、あれは一般道と高速が通ってるのか。でも瀬戸大橋は、上は、高速道路、下は電車っていう感じになってますね。このね、道幅も広いから、またすごくこの大きさを物語ってますよね。ここが海面上93メートルの、地点を通り抜け、瀬戸大橋が2つの南側と北側と分かれているんですけれども、北側にやってまいりましたよ。いやー、でも瀬戸内海の向こうに見えるあの光っているところは倉敷ですかね。岡山県の倉敷が見渡せるような気がしていますが、あれが一体どこなのか。ねえ、それで橋についてるなんて言えば、白く光る電球がキラキラ光ってて、それがね、またね、遠さとか なんかいろんなものを混乱させる感じがしてまたいいですね。じゃあ与島をこのまま、通過したいと思いますが、与島って読むのでいいのかしら。うん、与島どっちかな、ちょっと今見れなかったな。いやー、まだ4月とはいえ、ちょっと寒いので、松山出るときはちょっとすごく外歩くのは怖かったですが、瀬戸大橋が終わってしまったということで、次は何橋になるのかしら。これはこれが吉間橋ですね。次が吉間橋でございます。その向こう、すぐ向こうにも橋がありますけれども、伊勢湾岸道の橋がいっぱいあるのをね、夜通るのをまた私好きなんですよね。でも昼間に見るいろんな色の橋があるから、伊勢湾岸はそれもまた面白かったりしますね。あー、でもそっか、島が浮かんでるから海の中に光の群衆みたいなのがいくつも見えて、瀬戸内海はいいですね。でも船はなんか一見いないように見えますね。うわ、すごい風が強い。今振られたぞ。怖いぞ怖いぞ。そいでもうすぐ小島まで5キロぐらいですかね。船を見るときって2つの明かりがあるのはご存知かと思います。ご存知でしょうか。赤とね、緑の光を灯さなきゃいけないんですけど、なぜかというと右から見た時と左から見た時でその色が変わるように配置されてるんですけど、そうするとすれ違う時になんかね、決まりがあって、船同士、船の右側を通んなきゃいけないんだっけ、なんかね、そういうルールがあるんですよ。どっちだかちょっと今ど忘れしてますけど、ほんで青い方だったかな、青い方、緑色の方を選ばなきゃいけないと。それで夜の航行でも衝突を回避するみたいなことを聞いたことがありますが、その光がねちょっと一見見えないですね。もうこんな時間だから船は動かないのかな、もしくはもうみんなどっかに行っちゃってるかですかね。おい、でここは何石橋、なんか読めないんだよ、難しい漢字が。下津瀬戸大橋というところに来ました。わあ、これもでっかい柱だな。なんかよくこんなの作っちゃうななんて思うけどあれはなんだろう、最後の瀬戸大橋の左側にあれはホテルかな、大きい建物が見えますが、前回ここを昼間に通った時はあれには気づかなかったですね。ホテルかな、うん、ホテルな気がします。というわけで、あと2キロぐらいで小島というインターチェンジがありますので、そこで降りてまた下道で行こうかなと思います。というわけで倉敷市に入ってきました。イエーイ、ね、いよいよ本州入ってきちゃいましたよ。いや、今回は本当に1日だけの松山の歌うツアーだったので、なんかもうちょっとゆっくりしたかった気もするし、なんかまた今度来るぞっていう気持ちを新たにした日でもありましたね。では、ちょっといっぱい喋っておりましたけれども、ここで一曲聴いていただきたいと思います。一曲目がノーカラーズですごい激しかったんですけれども、もう一個はですね、ちょっとかっこいいめの曲を聴いていただこうかなと思います。いや、もちろんノーカラーズもかっこいいんですけど、荒牧陵ブライトサイド1に、収録されております。たった一つお聴きください。
Na 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 na
げきる亀たちはもうとっくに壊してこれたから今さら振り返ってもそこなしの過去があるだけ必死になって空っぽになってそれでもまだまだ進まなくならない子はいた街の風は私の心を何度も切り刻んでゆくの残された道はたった一つ叩けるだけ聞けるしか残されてない体が動かなくなっても心に灯る光が消えてくれない優しい言葉はいらない全てが嘘に映るからそして明日その手の先にどんな未来が待つというの鎧を脱いで裸になって掴んだ幸せまるでガラスのようにもろく割れた破片に私の作り笑いかぶつぬ残された道はたった一つ叩けるだけ生きるしか残されてない不安な罰を受けようともあなたを守ることだけできれば君の
聞きいただきました荒牧亮でブライトサイド1に収録されています。たった一つでした。
右方向です。
あ、言わねえんだ今ね録音ボタンを押す本当直前にあの交差点の名前を言ったんですけど、
およそ500メートル先元浜団地口左方
向みたいにね、
岡山玉野方面です。
ちょっとね言うセリフを言う人が変わるんですよ。たまにその交差点が扇の田和口って読むのかな、たわしかな、あれあの文字は。それがね超変なね、なんか気味が悪いような言い方をしてたな。聞いてほしかったなね。というわけでお聞きいただきましたのは、荒牧亮とブライトサイド1に含まれておりますたった一つという曲でした。いやー、このリフを思いついた時なんか嬉しかったですね。ティリリリティッティッってね。
まもなく左方向です。
はい、というわけで無事に瀬戸大橋を渡りまして、下道で今度は大阪方面に向かおうということなんですけれども、前回ここで降りてないのかな。前回はですね2号線にすぐ出られたような気がしたんですけど、今回はちょっと瀬戸内の北側の道をちょっと走ってからっていう感じですかね。出口間違えたかな。確かに2号線のマークはなかったから出口を間違えたかもしれない。まあ言ってもそんなに大きな大差があるわけじゃないので、そんなに気にはしてないですけど、なんか無条件にパトカーを見るとすごい怖いですね。嫌ですね本当に。しかもなんか後ろ走っての赤色灯つけてるし全然飛ばせないじゃん飛ばしちゃいけないんですけど。
およそ700メートル先左方向岡山、
これが左方向岡山倉敷方面ですね。あ、でも追いかけてくる感じはないので安心ですね。はい、というわけで、無事に、四国を脱出って言っていいのか分かりませんが、ねえ、小島ってどうやってどっちの発音が正しいのかな。小島アンジャッシュの小島さんは小さい方の小島じゃないじゃないですか。で、ここも、あれ、児童の字かな。児童の字
え、違うかな、忘れちゃった。じ、ん？忘れちゃった。小さい方じゃないやつなんですよ。だから、ど、小島？小島？
およそ300メートル先、左方向、岡山、倉敷方面です。
どこを曲がるのかな？もうすぐ。いや、もうパトカーがいるともう気が散ってしょうがないよ、逆に。ほんと、赤色灯、つけるのやめてくんねえかな、ほんとに。
左方向です。
もう、赤色灯がついてると警告してることになるから、すぐにね、捕まえられちゃうんです。嫌ですね、ほんとにね。追ってくるなよ。どっちに行くの、これは。こっちかな。
およそ 3.5km 先、右方向です。
はい、というわけで、まだまだ国道2号線には、たどり着けそうもありませんが、警察とはおさらばしたっぽいので一安心の荒牧亮でございました。というわけでシンガーソングライター荒牧亮、ちょっとそこまでですがエンディングにな、いきたいと思います。荒牧亮の、情報はホームページからゲットできます。http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますとツイッターやアメブロにたどり着きますので、ぜひ検索していただきたいんですが、字を漢字をね間違えると私なかなか出てきませんので、もしかしてに出てくるかもしれませんが、荒牧の荒は草冠の荒い、そして牧場の牧、カタカナで亮です。荒ぶる牧場、カタカナで亮で覚えてもらったら覚えやすいんじゃないかなと思いますので、よかったら検索してみてください。そしてこの番組への、番組への感想とかご意見などなどはですね、メールにて受け付けておりますので、どしどし送ってください。メールアドレスは radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。いろんなご意見お待ちしております。それでは、松山市から大阪府へ向けての道のり約350キロのうち残り200キロとなりましたね。あとどんだけ走んなきゃいけないんでしょうか。ちょっと考えると多少めまいがしなくもないです。なぜなら下道だから。いろいろな経費削減を考えにはいけないですけれども、もうちょっと頑張りたいと思います。それじゃあちょっとそこまで行ってきます。お付き合いありがとうございました。荒牧亮でした。またねー。